世界遺産推進プロジェクト38ページ。明治日本の産業革命遺産、製鉄製鋼、造船、石炭産業&長崎の教会群とキリスト教関連遺産。長崎市は将来の都市造へ向かうために、特に進化が必要な重点分野、経済、町の形、町を支える仕組みを具体化するため、13の重点プロジェクトを選定しています。その重点プロジェクトの中の一つに、世界遺産推進プロジェクトがあります。このプロジェクトでは、2つの世界遺産がある町の実現に向け、世界遺産への登録手続きを進めるとともに、登録後を見据えて受け入れ体制を充実させることで、長崎を訪れる人を増やし、町に活力を生み出すことを目指しています。今年7月、明治日本の産業革命遺産、製鉄製鋼、造船、石炭産業が世界遺産に登録されました。今後は平成28年に、長崎の教会群とキリスト教関連遺産を世界遺産に登録することを目指して取り組んでいきます。世界遺産とは、世界遺産とは地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から引き継がれた貴重な宝物です。これら人類共通の遺産を未来に守り伝えていくため、1972年にユネスコ、国際連合教育科学文化機関が世界遺産条約を採択しています。現在191カ国が条約を批准しており、世界遺産はこの世界遺産条約に基づく世界遺産リストに記載された遺産のことで、文化遺産と自然遺産、その両方を兼ね備えた複合遺産とに分けられています。文化遺産、世界的に見て価値の高い建造物、記念物や彫刻、絵画、文化的景観など。代表例、メンフィスとその墓地遺跡、エジプト。ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯。法隆寺地域の仏教建造物、日本、奈良県。厳島神社、日本、広島県。自然遺産、優れた地形や地質、生態系、景観、絶滅の恐れのある動植物の生息、生息地などを含む地域。代表例、グランドキャニオン国立公園、アメリカ。屋久島、日本、鹿児島県。複合遺産、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えている遺産。代表例、マチュピチュの歴史保護区、ペルー。世界遺産登録件数、2015年7月現在、世界1031件、内訳、文化遺産802件、自然遺産197件、複合遺産32件、国内19件、内訳、文化遺産15件、自然遺産4件。日本の世界遺産一覧。1、法隆寺地域の仏教建造物。2、姫路城。3、屋久島。4、白神山地。5、古都京都の文化財。6、白川郷五箇山の合掌造り集落。7、原爆ドーム。8、厳島神社。9、古都奈良の文化財。10、日光の社寺。11、琉球王国のグスク及び関連遺産群。12、紀伊山地の霊場と参詣道。13、 知床。14、石見銀山遺跡とその文化的景観。15、小笠原諸島。16、平泉、仏国土、浄土を表す建築、庭園及び考古学的遺産群。17、富士山、信仰の対象と芸術の源泉。18、富岡製糸場と絹産業遺産群。19、明治日本の産業革命遺産、製鉄製鋼、造船、石炭産業。2つの世界遺産の世界遺産登録までの歩み。産業革命遺産とキリスト教関連遺産のどちらもいくつかの資料をまとめて、一つの世界遺産とするCR ノミネーションという手法をとっています。明治日本の産業革命遺産、製鉄製鋼、造船、石炭産業、8県11市、23市産。平成21年1月、世界遺産暫定一覧表への記載。平成25年9月、日本政府による推薦決定。平成26年1月、ユネスコに推薦書の提出。平成26年9月、諮問機関イコモスの現地調査。平成27年5月、イコモスからの勧告。平成27年7月、世界遺産委員会での審議。世界文化遺産への登録。長崎の教会群とキリスト教関連遺産。2県6市2町、14市産。平成19年1月、世界遺産暫定一覧表への記載。平成26年9月、日本政府による推薦決定。平成27年1月、ユネスコに推薦書の提出。現在準備中、諮問機関イコモスの現地調査。明治日本の産業革命遺産、製鉄製鋼、造船、石炭産業。明治日本の産業革命遺産とは、明治日本の産業革命遺産は、幕末から明治期のわずか50年という短い期間で、我が国が非西洋地域で初めて、後に日本の基幹産業となる製鉄製鋼、造船、石炭産業と重工業において産業化を成し遂げたことを、8県11市の23市産により証明しています。1、エリア・ハギ。造船、製鉄・製鋼、ハギ反射炉、恵比寿ヶ花造船所跡、大分山・多々良製鉄遺跡、ハギ城下町、松下村塾。2、エリア・鹿児島。造船、製鉄・製鋼、旧修正館、寺山隅釜跡、関吉の疎水港、旧修正館機械工場、旧鹿児島紡績所技師館。3、エリアニラ山、製鉄製鋼、ニラ山反射炉。4、エリア釜石、製鉄製鋼、橋の鉄鉱山、航路跡。5、エリア佐賀、造船、三越海軍所跡。6、エリア長崎、造船、石炭産業。7、エリア三池、石炭産業。三池炭鉱、宮野原鉱。三池炭鉱、万田鉱。三池炭鉱専用鉄道敷跡。三池鉱。 三隅西九校。八、エリア八幡。製鉄成功。八幡製鉄所、旧本事務所。八幡製鉄所、修繕工場。八幡製鉄所、旧鍛冶工場。八幡製鉄所、恩賀川水源地ポンプ室。三つの産業における発展段階の紹介。製鉄成功、造船、石炭産業の産業化の歩みは、次の三段階の段階を経ています。段階を追って成長した三つの産業。1850年代から1910年。1850年代から1910年を3期に分けた図があります。1、試行錯誤の実験。蘭書、オランダの本を片手に、試行錯誤での製鉄大砲鋳造への挑戦や、洋式船の模倣を行った。製鉄成功の分野、鹿児島旧修正館、韮山反射炉、釜石、板の鉄鉱山鉱炉跡、製鉄成功、造船にまたがって、萩反射炉、恵比寿ヶ花造船所跡、大分山たたら製鉄所跡、萩城下町、松下村塾、造船の分野、鹿児島、旧修正館、佐賀、三越海軍所跡。2、西洋技術の直接的導入。西洋技術が導入され、技術の運用による専門知識の習得を行った。造船の分野。長崎、小菅修船場跡。造船と石炭産業の分野。長崎、旧グラバー住宅。石炭産業の分野。長崎、高島炭鉱。三池、三隅西九校。3、産業化の完成。国内に人材が育成され、国内需要や社会的伝統に合った西洋技術を積極的に導入し、産業化を完成させた。製鉄成功の分野。八幡、官営八幡製鉄所。造船、長崎、三菱長崎造船所。第三選挙、ジャイアントカンチレバークレーン、旧木型場、戦勝閣。石炭産業の分野、長崎、端島炭鉾。三池炭鉾、三池港。造船、1855年、幕府が長崎海軍練習場を設立し、1857年に長崎溶鉄所、長崎造船所の始まりの建設に着手したのを機に、長崎の造船の歴史がスタートしました。1、小菅修船場跡。1869年に、グラバーが薩摩藩と共同で建設した船の修理工場で、日本で初めて蒸気機関を動力とする引き上げ装置が導入されました。引き上げ小屋の中には、当時使用していた装置がそのまま残っています。内部は非公開。また、船を乗せる台の形がソロバンに似ていたことから通称、ソロバンドックと呼ばれています。実際に行ってみよう。地元の方が案内ボランティアとして説明を行います。中、土日祝日のみ。時間、午前9時から午後4時。申し込み、不要。案内料、無料。アクセス方法、JR 長崎駅から長崎バス、野母崎半島方面。戸町経由、乗車。15分。 小菅町バス停下車、徒歩5分。中、駐車場はありません。2、三菱長崎造船所、第三選挙、非公開。1905年に建設された、当時東洋最大のドックで、建設時に設置された英国製の電動機で駆動される排水ポンプは、100年後の今も稼働し、ドライドックの機能を維持しています。3. 三菱長崎造船所、ジャイアント感知レバークレーン、非公開。1909年に日本で初めて建てられた電動クレーンです。もともと阿久の浦に建てられていましたが、工場の拡大のため、1961年に現在の場所に設置されましたが、今でも蒸気タービンや大型船舶用プロペラの船積み用に使用されています。4. 三菱長崎造船所旧木型場、要予約。長崎造船所に現存する最も古い建物で、1898年に鋳物を作るための木型を作る工場として使用されていました。現在は、長崎造船所の歴史を紹介する資料館として、一般公開、事前予約制、されています。実際に行ってみよう。JR 長崎駅前からシャトルバスに乗車してください。施設維持管理費、大人、高校生以上、800円、小中学生400円、休館日、毎月第2土曜日、12月29日から1月4日、長崎造船所一斉停電日、お問い合わせ、095-828-4134 三菱重工業株式会社長崎造船所資料館。5. 三菱長崎造船所戦勝閣。戦は占う。勝は勝利の勝。非公開。第三選挙の近くの丘に建設された木造2階建て洋館です。1904年に長崎造船所長の住居として建てられましたが、所長宅としては使用されず、進水式などお客様をもてなす迎賓館として使用されています。石炭産業。もともと高島で石炭が取れることは17世紀から知られており、当時は地表に露頭している石炭層を人力で掘り出していました。19世紀に入り、グラバーが蒸気機関を使った最短技術をもたらし、近代炭鉱がスタートしました。6. 高島炭鉱、北恵製鋼跡。北恵製、北は北、恵は渓流釣りの恵、製は井戸の井。開国に伴い、蒸気船の燃料として石炭の需要が高まり、1868年、佐賀藩がグラバーと共に炭鉱の開発を始めました。その後、1869年、日本で初めて蒸気機関を動力とした高島炭鉱、北恵製鋼が開港しました。高島炭鉱の最短技術は、日本の炭鉱開発の近代化の先駆けとなり、端島炭鉱をはじめ、三池炭鉱など日本各地の炭鉱に広がりました。実際に行ってみよう。電気自動車、電動アシスト付き自転車のレンタルを行っています。お問い合わせ、電話 095-896-3110、高島行政センター。アクセス方法、高島行き高速船に乗船し、高島港ターミナルから徒歩25分。また、高島港ターミナルバス停乗車、本町バス停下車徒歩1分。7. 端島炭鉱、 通称軍艦島。高島炭鉱の技術を引き継ぎ発展させた炭鉱の島です。1890年に三菱の経営となり、本格的に採炭が開始されました。採掘作業は海面下1000メートルの地点にまで及び、1891年から1974年の閉山までに約1570万トンもの石炭が採掘されました。採炭される石炭は良質であったため、国内外の石炭需要を賄い、官営八幡製鉄所にも供給されました。実際に行ってみよう。アクセス方法。島の上陸には上陸ツアーの参加が必要です。軍艦島上陸ツアーのコース、運航日程、料金、予約、問い合わせ先は各船会社によって異なります。造船と石炭産業。トーマス・ブレイク・グラバーはスコットランド出身で、開港後間もない長崎でグラバー商会を設立しました。小菅周辺場の建設や高島炭鉱の開発に協力するなど、後に日本の主要産業となる石炭・造船分野の近代化に大きく貢献しました。8. 旧グラバー住宅。1863年に建てられた現存する日本最古の木造洋風建築です。グラバーの住宅だけでなく交流の場所として使われました。グラバー住宅は増築や模様替えが行われ、明治中期には上空から見た屋根の形が四つ葉のクローバーのような現在の姿となりました。実際に行ってみよう。アクセス方法、路面電車、大浦天主堂下電停、もしくは石橋電停、下車、徒歩8分。入場料、大人610円、高校生300円、小中学生180円。開園時間、8時から18時。昼、季節によって変動あり、無休、最終入園は20分前まで。長崎の教会群とキリスト教関連遺産。長崎の教会群とキリスト教関連遺産は、16世紀中頃から17世紀前半におけるキリスト教の伝播と普及、17世紀後半から19世紀前半の禁教化の継承、19世紀半ばからの解禁後の復帰という3つの段階からなり、西洋文化との遭遇の中で生じた日本におけるキリスト教の受容過程を示す類まれな遺産です。これらを16世紀の東西交流とキリスト教の伝播を示す城跡、信仰が禁教下にも密かに継承され、人々の生活に浸透していたことを示す集落、19世紀の再宣教により、長崎地方各地の集落に建てられた教会建築の3分野に分類される14の構成資産からなります。250年にもわたる長い弾圧の歴史的背景の中、日本的な生活環境、自然環境、及び民族的習慣に独自の形で順応した宗教的文化的伝統が形成され、農漁業集落と一体になった景観が保存されています。図、14の構成資産。長崎市大浦天主堂と関連施設。長崎市出教会堂と関連施設。長崎市大野教会堂。南島原市日の江城跡。南島原市原城跡。佐世保市黒島天主堂。平戸市 田平天主堂、平戸市、平戸の聖地と集落、春日集落と安万岳、平戸市、平戸の聖地と集落、中江の島、北松浦郡小鹿町、野崎島の野首、船森集落跡、南松浦郡上五島町、頭ヶ島天主堂、五島市、旧五輪教会堂、五島市、江上天主堂、熊本県天草市、天草の佐吉集落。なお、構成遺産の周りに、緩衝地帯が設けられているところもあります。図、終わり。年表。長崎におけるキリスト教の歴史。長崎は日本におけるキリスト教の歴史を象徴的に伝える場所。西洋文明の伝播とキリスト教の繁栄。戦国時代。1549年キリスト教伝来。1550年ザビエル平戸で布教開始。1563年大村住忠が初のキリシタン大名へ。安土桃山時代、1584年、天正遣欧使節、フェリペ二世に謁見。1585年、天正遣欧使節、ローマ教皇に謁見。キリスト教への弾圧と解禁、鎖国への動き。1587年、秀吉が、バテレン追放令を発布。1597年、26聖人殉教事件。江戸時代、1614年、全国に禁教令発布。1636年、出島が完成。1637年、島原天草の乱勃発。1644年、最後の神父が殉教。1657年、大村藩の氷崩れ。潜伏キリシタンによる信仰の継承。1800年頃から、外目から離島部への移住。1805年、天草崩れ。1853年、ペリー来航。1864年、外国人居留地に大浦天主堂建設。1865年、新都発見。1867年、浦上四番崩れ。明治時代。1868年、後藤崩れ。開国とキリスト教信仰の復活。1873年、キリスト教禁教の考察撤去。以降、外目後藤の潜伏の地などに教会堂建設。年表終わり。この250年もの長期にわたる潜伏からの奇跡の復活という、世界に類を見ない劇的なキリスト教の歴史が世界遺産としての価値です。1. 大浦天主堂と関連施設。大浦天主堂と関連施設は、19世紀の開国後に居留地の外国人のために、パリ外国宣教会の宣教拠点となりました。大浦天主堂は、開国後に来日した外国人宣教師によって1864年に建てられました。それまで密かに信仰を継承していた信徒発見の舞台となり、これを契機に多くの人がキリスト教に復帰することとなりました。キリスト教解禁以降はパリ、外国人宣教会の日本における再布教の拠点となり、 各地の集落に教会堂が建設された起点となりました。大浦天主堂と関連施設は、大浦天主堂や旧ラテン神学校などの施設がある教会堂の境内地が構成資産となっています。実際に行ってみよう。アクセス方法。JR 長崎駅から路面電車石橋行き乗車。大浦天主堂下電停下車後徒歩4分。拝観料大人600円。中高生400円。小学生300円。拝観時間8時から18時。無休、最終受付は17時45分まで。2、室教会堂と関連施設。外目は近教化においてもキリスト教信仰が組織的に継承されてきた地域です。18世紀になると、外目から五島列島などの開拓移住が行われ、外目は移住先に潜伏キリシタンの信仰組織が形成された起点となった場所です。1873年のキリスト教解禁後、ドロ神父の指導のもと、1882年に室教会堂が建てられました。また、ドロ神父は慈善事業にも力を入れ、女性の自立を促すため、1883年に受産施設として、室救助院を創設しました。室教会堂と関連施設は、室教会堂と旧室救助院からなる19世紀の教会堂とそれに関連する施設群となっています。実際に行ってみよう。室教会堂。アクセス方法。JR 長崎駅前バス停から長崎バス、西海交通。板の浦、桜の里経由、行きに乗り。室文化村バス停で下車後徒歩15分。中、桜の里経由のバスには時間帯によって、桜の里での乗り換え便と室までの直行便があるため、バス会社にご確認ください。入場料、無料。開館時間、9時から17時。注意、第1、第3日曜日10時までは、ミサの取り行いのため、堂内見学はできません。中、ミサ、冠婚葬祭時には不可の場合もあります。閉まっている場合もあります。中、見学ご希望の方は、長崎の教会群インフォメーションセンター、電話 095-823-7650 へ事前連絡をお願いします。教会への直接のご連絡及びお問い合わせはご遠慮ください。旧室救助員、入場料、大人300円、中高生200円、小学生150円。開館時間、火曜日から土曜日、9時から17時。日曜日、8月15日、11月7日、12月25日、11時から17時。休館日、月曜日、祝日の場合は翌日、12月29日から1月6日。ドロ神父記念館、入場料、大人300円、小中高生100円、外目歴史民俗資料館と共通入館券。開館時間9時から17時、休館日12月29日から1月3日。3、大野教会堂。 1893年に、ドロ神父により、外目地域の大野地区周辺の26個の信者のため、質教会堂の巡回教会として建てられました。ドロ神父が信者と力を合わせ、現地の石を積み上げた独特の外壁、ドロ神父考案の泥壁が特徴の教会です。大野教会堂は、日本の伝統的な技術と西洋技術の融合により建てられた特色あるもので、地域の信仰組織を象徴する素朴かつ独特な教会です。実際に行ってみよう。アクセス方法。長崎駅前バス停から長崎バス、西海交通、板の浦行き乗車。大野バス停下車後、徒歩20分。入場料無料。開館時間、なし。中、原則施錠されておりますので、外観のみの見学となります。教会群と一体となった文化的景観。外目地域は急峻な地形であり、開墾した際に数多く出土した結晶片岩という変成岩が作り出す特有の石積み風景が特徴です。田畑や住宅の石垣、水路や護岸の石積みのほか、住まいや墓石など生活に密着する多種多様な石積みが地域の人々によって築かれてきました。石積みは結晶片岩に赤土とわら土を練り込んで築いた伝統的な石壁である練り塀のほか、明治期には泥神父によってわら土に代わり赤土に石灰を混ぜる練り積みの石垣である泥壁が導入され、現在もこうした石積み構造物を数多く見ることができます。特に、質地区は重要文化的景観、長崎市外目の石積み集落景観に選定されています。教会見学時のマナー。教会は信者の方々にとって大切な祈りの場であって観光施設ではありません。観光を目的として訪問される際には、教会でのマナーをよく守り、お互いが気持ちよく過ごせるように心がけてください。これだけは守っていただきたいこと。内陣、祭壇のところは神聖な場所です。絶対に立ち入らないようにしましょう。ミサ、礼拝は神聖な儀式です。写真撮影はやめましょう。教会内での飲食やタバコの喫煙は禁止です。大声で騒いだり走り回るのもマナー違反。特に子供さんをお連れの場合は、同伴者が気を配って見学するようにしましょう。教会堂内にはいろんなもの、聖書、祭礼品、装飾物などがあります。むやみに手を触れないようにしましょう。教会のトイレは信者さんのためのものですので、できるだけ教会以外のトイレのご利用をお願いします。プロジェクトの取り組み。明治日本の産業遺産革命、製鉄製鋼、造船、石炭産業に関することは A。長崎の教会群とキリスト教関連遺産に関することは B と読みます。二つの世界遺産登録の実現に向けて取り組みます。A、世界遺産登録記念イベントの実施。世界遺産登録決定時には、パブリックビューイング会場にて祝賀会を行いました。また、世界遺産登録記念として、7月25日土曜日にはシンポジウムを開催いたしました。B、 イコモス現地調査への対応。今年9月から10月にユネスコの諮問機関であるイコモスの現地調査が行われる予定となっており、調査受け入れに向けて準備を進めています。文化遺産を後世に守り伝えるために保全整備を行います。A. 高島炭鉱、北京成功跡、橋間炭鉱、通称軍艦島。平成25年度から高島炭鉱整備活用委員会において協議を進めており、平成27年6月には保存と活用についての基本方針等を取りまとめた保存管理計画書案の報告を受けました。今後は整備の優先順位と年次計画を定めた整備活用計画書を平成27年度中に策定し、その内容に沿った保全整備を行っていきます。観光客の受け入れ体制を整備し、満足度の向上を図ります。A. 高島地区への電気自動車、電動アシスト付き自転車の配置。高島にて、電気自動車と電動アシスト付き自転車のレンタル事業を行っております。A. 厚生資産周辺に誘導員及び案内人の配置。小菅終戦場跡では土日祝日に誘導員を配置しております。また、小菅終戦場跡及び高島炭鉱、北京成功跡では、案内ボランティアが資産について説明を行っております。A. 情報通信技術を活用したガイドシステムの構築。7月から旧グラバー住宅、高島炭鉱、北京成功跡、小菅終戦場跡、旧木型場にて簡易 Wi-Fi を使った案内を開始しました。4カ国語に対応しており、資産の周辺で使用することができます。お持ちのスマートフォン、またはタブレットにて見ることができます。B、室地区及び大野地区の集計、駐車場、トイレ、歩行者ルートの整備。現在、平成28年4月の完成を目指し、駐車場及びトイレ、歩行者ルートのための整備を行っています。インフォメーション施設の設置。駅前に世界遺産観光案内所を設置し、各構成資産の案内を行っております。また、産業革命遺産はグラバー園スチール記念館にてインフォメーションコーナーを設置し、キリスト教関連遺産は外目地区に教会群のサテライトステーションの設置に向けて準備をしています。世界遺産候補を見に行ってみませんか？世界遺産候補を実際に見てみると、テレビやガイドブックなどではわからないことに気づくことがあります。市民の皆さんには、市内の世界遺産候補をご覧いただき、ぜひその魅力を多くの人たちに伝えてもらえばと思います。